皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第121回目。本日の放送は前回の健三さんからのご紹介で石山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは石山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週健三さんからのご紹介ということで、健三さんから、石山さんにメッセージがあります。
あ、そうですか。
はい、健三会楽しみにしております。
だそうです。
健三会、
なるほどですね。健三会って多分昨日やったかもしれないです。
あ、やったんですね。
いや、健三会って名前か分かんないですけど、まあ、うん、彼とちょっと、
あ、はいはいはい、
まあ、食事を
し、あ、そうなんですね、
ことしてきました。はい、
なんか石山さんに最初の物販を教えてもらったって、はい、先週
そうですね、はい、そうですね、確かそうだった気がします。はい、
はい、
そうです。 2、3年前ですかね、多分。
ああ、そんな感じですよね。はい、はい、
そうですね、はい、
はい、はい、ではそんな石山さんですが、まず自己紹介の方お願いしてよろしいでしょうか。
わかりました。はい、石山義和と申します。今はですね、住まいが大阪なんですけども、実家の方が、はい、福島県ですね。菊さんと一緒
で、ね、
福島県で、はい、はい、僕が会津若松っていうところで、菊さんが郡山、
そうですね、
ですよね。まあ、1時間ぐらいの距離のところ、
そうですね、
で、はい、はい、が実家で生まれまして、で、一応今大阪なんですけども、高校卒業してからはずっと関東にいまして、はい、で、去年、一昨年ぐらいですかね、はいはいはい、このぐらいから、まあ、仕事の関係で大阪の方に来たような感じです。
はいはいはい
はい、で、一応、まあ、最初ですね、今、年齢が35歳なんですけど、もしかしたら、今年の7月で36歳になるので、はい、もしかしたら、これを聞いてる時には36かもしれないですけど、
はい、
はい、このぐらいです。で、
はい、
はい、で、もともとはですね、ずっとサラリーマンをやってまして、うん、大学卒業からサラリーマンやってまして、うん、で、最初はですね、家電量販店の、
はいはいはい、
方に働いてまして、うん、それをそうですね、だいたい7年とか、
はいはいはいはい、はい、
でまして、うん、で、まあ、30枚ぐらいですかね、30枚ぐらいに、うん、まあちょっとこのままでいいのかとかっていろいろ考え始めて、
うんうんうん、
で、なんかこう、まあ、ネットビジネスをネットで、
うん、
ネットとか一番最初はですね、本、まあ、本屋さんに行って、うん、まあ、そういったこう、まあ、副業的な本を見てた時に、
うん、
なんか一番最初はこう不動産投資の本だったんですよね。不動産投資の本、はいはい、で、ちょうどその不動産投資やってた人が、うん、今知り合いなんですけど、
うん、
もともとネットビジネスで、うん、稼いで、そのお金を原資に不動産投資をやってるみたいな本だったんで、
うん、はいはい、
じゃあこれ不動産投資よりもネットビジネスが稼げるんじゃないかと思ってやってみてですね、うん、まあ、最初はなんかいろんなこうアフィリエイトとかの、
はいはい、
なんか塾とかに入ってやってたんですけど、だいたいそうですね、大体やり始めて1年間で200万ぐらいこう塾とかコンサルとかに投資したんですけど、全然稼げなかったんですよ。
投資しましたね。
いや、もう浪費に近いんですけど全然稼げなくて、多分2万ぐらいしか稼げなかったんですよね。当時
200万で2万、
200万2万ぐらいしか稼げなくて
かわいい。
多分 あんまりこれセンスないなと思って、多分こういうビットですないなと思って、
あ、石山さんがですか、はい、自身が、
はい、はいはい、思ってて、うん、で、本当にこう最後、これが最後だっていうのに、うん、でやったのが、まあ、物販だったんですよね。
お、
はいはい、これがですね、だから31とか31ぐらいから始めてるのが、今物販歴は6年ぐらいなんですけど、うん、で、まあ、最初はこう中国輸入、中国仕入れのアマゾン販売の相乗り。
あ、そこから始まったんですね。
あ、そうなんですよ。相乗りを。なんか最初、教えてくれる人がいて、
はいはいはい。
はい。で、教えてもらいながらやってたんですけど、うん、で、まあ、相乗りで、まあ、割とうまくいって、
うんうん
う
ん、
そうですね。まあ、半年ぐらいで、月売りで100万ぐらいいったんで、 はい、でまあそれで一応独立したんですけど、うん、やっぱこうあの相乗りってまあ安定しないじゃないですか。
ないですね。
しないですよ、ね。
うん。
なんでちょっとまあどうしようかなと思った時に、うん、次やったのがモザイコだったんですよ。
うん、へえ、アマゾンモザイコですか。
アマゾンモザイコやったんですよ。でそれもまあ割とうまくいって、まあ。
それは中国商品をモザイクやったんですか。
あ、そうです、中国商品を注文入ったらそのままこうあの中国のパートナーからお客さんに直送するみたいなことです。
はいはいはいはい、はい、
まあ、これもでも全これはもう50万ぐらいですかね、利益が出て。
あ、なるほど。
でもやっぱその在庫を持っての利益100万と在庫がなくての利益50万だと、うん、やっぱ在庫がなくての利益50万の方が、うん、あのお金は貯まるんですよね。
ですよね。経費がかかんないですもんね。
はい、
うんうん、
はい、でもまあやっぱこう無在庫って、まあ、まあリスクもあるんで、うんうん、そのアカウントリスクとかもあるんで、
ですよね、
ちょっとまあきついなと思ってた時にこうあの OEM オリジナル商品を作ってやるっていうのが、うんうんうん、あの多分それも 4,5 年前なんですけど、うんうん、それでまあ割とうまくいって、うん、まあいろいろこう、まあ、今ではこう本出したりとか。
あ、そうですよね、石野さん本出されてますよね。はいはいはい、
そうですね、とかもそういったご縁があったりとか、まあ、あとは今そういったこうオリジナル商品売る方に向けのこう、まあ、コミュニティだったりとか、まあ、ツールとかも販売しているような感じですね。あとはまあ今は自分ではまあ、メインはやっぱ物販で売ってるんですけど、まあ、楽天、アマゾン、ヤフーと、あとは、今今期から、通販ですかね、通販の方を進めてるっていう今状況ですね。
通販っていうと、
単品リピート通販ですね。
はいはいはい
はい、を進めてる今段階ですね。
それ単品リピート通販も中国なんですか。
いや、これはもう国内ですね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい
はい、
うーん、なるほどなるほど。
はい、
石山さんといえばね、そのまず本が私イメージがあるんですけど、OEM で稼ぎなさいでしたっけ？
なんだっけな、Amazon 輸入はオリジナル商品で、
オリジナル商品か、全然違う。
もうちょっと一瞬忘れちゃった。多分そんな感じだったと思います。
ですよね。
はい、
だから石山さんってやっぱそっちの方が得意なんかなと思って
たんですけど。いや、まあでも圧倒的にそこがやっぱ一番
ね、
得意な
ん
で。
はいはい
はい。はい、
その何でしょう、そのまず相乗りがきつかったから、あとまず無在庫販売もちょっと、はい、きつくなってそう OEM に行ったっていうことみたい、はい、だったんですけど、当時その OEM やるにあたって どうでした、はい、いろいろこう大変だったと思うんですけど。
そうですね、なんかこれも運なんですけど、うん、最初に、うん、やった商品が割とうまくいったんですよね。これでも当時って僕ノウハウとかも何もなかったんで、
4,5 年前って全然ないですもんね。
なくて、うん、だからなんか本当にこれ運なんですけど、うん、広州ってあるじゃないですか、広州、中国の、
はいはいはい、
深圳の近い
方、はいはいはい、南の方ですね、
南の方ですね、はいはいはい、回ってた時に、うん、まあ、こう回ってて、あ、これいいなって思った商品、その時はもう全然こうどのぐらいアマゾンで市場があってとか、うん、まあ、その中でどういう切り口で売ってとか全然考えてなかったんですけど、たまたまそれがなんかうまくいっちゃって、まあ、それで1商品で80万とか100万近く利益がその商品で出てたんですよ。で、まあ、それが、うん、まあ、最初のスタートだったんで、うんうんうん、俺結構あるあるだと思うんですけど、うん、なんか調子に乗っちゃって、うん、なんか何でもいけんじゃねえかと思っていろいろ商品で
売ったら、
はい、それが全然うまくいかなくて、でそこら辺からちゃんとこう地に足をつけて、うん、まあ、試行錯誤を繰り返して、まあ、今の、ある程度今はもうあれですね、まあ、ある程度こう商品出せたら、うん、まあ、上に持っていけるような状態までは作れたっていう感じですね。
は
い、
どういうきっかけでそのあこれいいなと思ったんですか、はい、その
いや、なんかもう安いし、うん、本当超単純な理由なんですけど、はいはい、もう安く原価も安くて、うん、まあ大体このぐらいで売れてるっていう、当時だから原価5元とかで、うん、1500円ぐらいで、
めちゃくちゃ儲かるじゃないですか、まあ、
そうなんですよね。だから、まあ。
え、それを月に何個ぐらい売ったんですか、はい、そうすると。
多分、1000から1300ぐらい売れて、今ちょっと落ちちゃって。
はいはい。あ、今もその商品は継続されてるんですか、
そうなんですよね。だから結構寿命長くて。
長いですね。
割と長いんですよね。割と長くやって
て、はい、それも今、そのぐらいの倍価で売られてるんですか、
今ちょっと安くて、まあ、1200円とかそのぐらいになっちゃったんですけど。
それでもね。
はい。
でも全然。十分利益ありますよね。
まあ全然十分それだけで普通に会社員の給与以上は全然。
その商品。利益あるみたいな。その商品だけで。
はい。全然ありますね。
はい、それきっかけで、OEM っておいし、おいし、お、うん、おいしいなと。
そうですね。まあ最初はそれでやってて。
その当時の OEM ってどんな感じにしたんですか、はい、例えばそのパッケージ変えるとか。ですか、
いやもう本当そんな感じですね。パッケージとかロゴ付けぐらいのもう、まあ、今でいう、 こう簡易 OEM 程度 の、 もの、う
ん、ああなるほどなるほど、
はい、その程度で始めた感じですね、一番最初は。
それをじゃあ Amazon のランキング上位まで持ってっちゃったんですね、当時。
そうですね、だからもう本当にタイミングだと思いますね。今だからそれやりたいと思わないですからね、今の自分だったら
もうだからあれじゃないですか、その石山さんの商品を、はい、まあ、見た リサーチしてるその人たちがもう後追いでどんどんどんどんこう周りに来てるみたいな、
はい、いやまあ入ってくる人はいますけど、まあそんなに、はい、そんなにこう言ったら強いセラーとかが入ってくるようなとこではないんで。
あ、そうなんですね、はい、
その大きな、例えば一商品で1000万とか入れるようなところでは全然ないんで、うん、まあ強いセラーは入ってこないようなところなので全然。
でも月1000個ぐらい売れるんでしょ、
はい、そうですね。その、今でも1000個は売れないですね。500から。
ああ、なるほど、なるほど。
600ぐらいで。まあ、あんまり見てないぐらいの、なんか、結構うちの中ではかなり優先順位が低い商品になっちゃった。あんまり見てないけど、うん、でもまあ、やっぱ一番寿命が長い
商品。ですよね。ロングテールですよね。
はい、かなり。
ですよね。
長く、はい、販売してる。
その間にこう、商品のリニューアルっていうか、
あ、でも若干、はい、若干あるんですけど、うん、でもなんか、その、幸いその商品って、レビューが、うん、悪いレビューが一個もつかないような商品なんですよね。
へぇ、素晴らしい。
まあ、ニッチっちゃニッチなんでしょうね。その中国セラーとかも入ってこないんで、
出
来上がりとかもされない。
へぇ、うん、あ、そうなんだ。
はい。
へぇ、今すごいですもんね、だって中国セラーがね。
そうですね、まあ、最近いろんなこう話入ってきますけど、やっぱ中国の方がやっぱ情報が早いというか、
うん、
はい、それは ありますよね。
はいはいはいはい、
はい、
あ、でも素晴らしいですね。でもそういう長く持てる商品がこう、
いやでもこれ多分運ですね、うん、完全に運で、
その講習に行かなかったらその商品に出会えなかったん、はい、わけですもんね。
そうですね、
その講習に行くきっかけはまず何だったんですか。でも
講習、
いきなり講習だったんですか。
いや、なんかまあその当時あれす、お、多分あんま詳しく覚えてないですけど、うん、まあ、物販のサポートメンバーの、うんうん、多分林さんとかで一緒に行った気がします
そうですか。
林さんとか何回かこう一緒に回ってもらったことがあって、
はいはいはい、
はい、当時そのうちがこうツアーみたいなことやったりとかもしたことがあって、うん、
なるほど、
それで一応サポートしてもらった時とかだった気がしますね。ちょっとどういうステーションかっていうのはあんま覚えてはないんですけど、大体その当時だと林さんと一緒に、なんか、で、一番最初あれなんですよね、なんかこう、湘南ハッピーが、うんうん、
あ、やりましたね、なんか。
なんか、うん、中国ツアーみたいな募集してて、
うん、私行かなかったですけど、うん、なんかやってたのは、はい、うん、記憶してます私も。
そうね、うん、それで林さんと勝マイケルさんがこう、なんかこうその LP に乗ってて、うん、あ、なんか面白そうだなって言ったら、 あと AJ さんとかいたりとかして、うんうんうん、そこら辺からですね。
なるほどなるほど。
中国に来始めたのは。
あ、なるほど。
はい、
うーん、やっぱここでもう林さんつながりなんですね。
林さんつながりだったと思います。林さんか勝さんか、ちょっと
なるほどなるほど。
どっちかかなって感じですね。
先週のその物販ラジオで健三さん言ってたんですけど、今健三さんその林さんのパシリをやってるって言ってましたんで、
はい、ああ知ってました。なんかね、中国とか行ったりとかしてました、
うん、中国行って3ヶ月間行ってたって言ってましたもんね、はい、健三さんその林さんの世話になって。
あ、でもそれもあれなんですよね、うん、その僕、その元々その健三さんが僕、うん、コンサルティングさせてもらった時に、うん、なんかその当時その一緒に中国に行くみたいな、うん、そういった、機会があって、はいはい、その時にそこでその会ったんですよね、あの林さんと会って、
はいはいはい、
そこで結構、そこをきっかけに仲良くなってっていう感じなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
はい。で、まあ、まあ、二人とも関西で、
うんうん、
で、普通林さんが大阪帰ってきた時とかによくこう、会、うん、ったりとかしてたみたいで。
うんうんうん、みたいですね。
はい。そこら辺からあったと思いますね。
結構今、じゃあ、林さんからもそういった商品の、情報とかもらってる感じなんですか？
あ、いや、それはないですね。はい。あ、
なるほど、なるほど。
普通に仲良くさせてもらってるんですけど、うん、まあ、ビジネス的な交流は、今のところは、お最近はないですね。
なるほどですね。
はい。
今石山さんはどういうスタイルでその仕入れはやられてるんですか？もう直接工場から入れてる感じですか？
そうですね。でもまあ中国の仕入れに関しては、うん、まあ最近ほぼアリババでもピックアップして、
そうなんですね。
まあ、もう、はいはい、はい。その中でこう、ある程度こう何十個とか工場ピックアップしてサンプル入れて、まあいいところと付き合っていって、まあある程度こう発注が、増えてきたら、うん、まあ中国現地に行って挨拶したりとかっていうのもしたりはしてますけど。う
ん、なるほど、なるほど。はい、じゃあまずテスト販売的な感じでアリババ仕入れを始めて。
テスト販売というか、まあサンプルですね。その品質見たりとかっていう感じで、結構僕のやり方的にはこう、テスト販売ってあんましなくて、結構最初からこうライバルの2ヶ月分ぐらい発注しちゃうんで、
あ
ライバルが売れてるの2ヶ月分ぐらい発注しちゃうんで、本当むしろこうサンプルで見極めるみたいな、
あ、なるほどなるほど、
感じなんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
あ、なるほど。いやでもそのライバルの2ヶ月分発注するって結構なリスクじゃないですか。でもまだ、
まあそうですね、でも結局なんかアマゾンって割と最初の商品ローンチ時から、うん、まあ、1ヶ月以内だったりとか、うん、持ってると1週間とかっていうところである程度こう販売数上げていかなきゃいけないんで、
うん、
そこの期間でやっぱ SEO がすごい優遇されたりするんで、
うんうんうんうん、
だから結構中途半端な在庫の量を持つ状態から始めるっていうのは逆に、まあ、リスクというか。
あ、なるほど。
はい。そこの期間、ある程度売るっていうところにフォーカスしてるんで。
へ
ぇ、逆にこう、バーって植えた後に在庫切れになっちゃったらまた下がっちゃって。でも結構これって、2ヶ月分持ちましょうって結構僕その教えてる方々も言ってるんですけど、うんうん、まあなかなかできないですね。
いや、できないですよね。はい、
結構こうマインドブロックがかかってしまうので、はい、これは結構なんかそのなんだろう、うまくいっている人たちとかに話、うん、そのうちの会員さんとかで、うん、するとやっぱ絶対在庫切れになっちゃいますね、最初は。
なるほど、
はい、
だから言ったじゃないかと、2ヶ月分って、
うん、そうですね、そういう感じ。
せっかくローンチして売れたのに、
うん、そうなんですよね。
ねえ、
そこは結構もったいないなとは思いますけどね。
2ヶ月分、うん、でも2ヶ月分、うん、やっぱり難しいでしょうね、そこ。
そうですね、逆にそこがだからやれる人はそれだけの参入収益だったりもするので。
ライバルがその1ヶ月どのぐらい売ってるかっていうのはどういうところで判断されるんですか、どなたは。
いや、まあでも一応その、いろいろ、まあ一応な、自分が知ってるようなこうカテゴリーだったら大体予想つくじゃないですか。
大体つきますよね。うん。
はい。あとはまあ、その、うちが作ってやってるツールとかあるんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。それで、販売個数とか、
うんうんうん、うん。
わかるので、
うんうん、
そういうところ 参考にして大体2ヶ月分の発注をするっていう感じですね。
なるほど。じゃあまあ、あのリサーチの段階で、あ、この商品このぐらいもう売れてんな、で、し、はい、あのタオバオじゃない、アリババで調べると、あ、このぐらいの原価なのかみたいな。
はい。
じゃあ、あのこのここってそんなに、強いセラーもいない感じだからいけるんじゃないか、うん、みたいな感じでこう突っ込んでいく感じですか。
そうですね。なんかそのまあどうしても僕が一気これかあの参入するとこっていうのは強いセラーはいるんで、
あ、はい、
あのまあまあそこにぶつけていく形にはなるんですけど、はいはい、
うん、
まあ強いセラーでもやっぱこう段階があるというか、
はいはいはいはい、はい、
例えばアンカーとかがいたら、まあ
まあガジェット系なんか行きたくないですよね。
そうですね。まああそこら辺でやっぱ若干こうアマゾンが優遇してたりとかっていうのもあるんで、うん、なかなかこう普通に戦っても難しかったりするんで、
うん、
まあまあ大体まあ見てたらそのここら辺のセラーである、まあ、ある程度ぶつけられるなとか、
うんうんうん、
ここはちょっとなんかまあやっぱ大体わかるんですよね、うん、ここはちょっと嫌がらせをしてくるなとか、
あー、そういう匂いはあるんですね。漂ってるわけですね。
でその大体そのいろんなその、まあ、うちもそうですし、うん、うちの会員さんとかやっている人たちの情報とか見てると、うん、このセラーはこういった嫌がらせをしてくるなとかわかるんで、
なるほどなるほど、
そこはまあちょっとまあ面倒くさいんで外そうとか、うん、
はいはいはいはい、はい、
そういったことは考えてやってますね。
なるほど。
はい。
なるほどなるほど。じゃああれですね、石山さんにこう目つけられたカテゴリーはどんどん持ってかれちゃいますね。
いや、まあ、そうですね。まあ、アマゾンであればそうですね。うん、ある程度、外すことはまあほぼないので。
大体、じゃあその、見極める段階は、その石山さんが使ってるツールで、
はい、
こう、まずは第一段階みたいな感じなんですか？
あ、そうですね。だから実際その、どのぐらいの利益額、その販売個数が分かれば、大体、うん、あの、概算の利益額と利益、率ってのは分かるじゃないですか。
うんうん、
あとはその、うちは2ヶ月分持つっていうところなので、うんうんうん、ここら辺2ヶ月分って大体その初回の発注でどのぐらいの金額が必要になるのかっていう、
うんうんうん
うん、この3つですよね。利益額、利益率、初回発注の、これでまず合格かどうかっていうところの、まあ、ジャッジをして、で、その後に実際そこにはこう、あの、どういう形で切り込んでいくかっていうところをまあ考えて、
うん、
まあ、そこが見えたところの市場にはこう参入するっていうような感じですね。
なるほどなるほど。じゃあ例えばその石山さんが、はい、じゃあこれからその新しい商品を、はい、あの参入し、あ、投入しようと今思ってるとするならば、
はいはい、
今日がスタートとすると何ヶ月ぐらい後ぐらいにこうローンチする感じなんですか、はい、スタートっていうか、
あ、商品見つかってから、
見つかってからですね、
からですよね、うん、だと、まあ、サンプル入れてとかなんで、
うん、
で1ヶ月から1ヶ月半ぐらいですね、まあ、できれば早くしたくて、その、
はいはい、
こう1ヶ月とか経つともう市場が変わるじゃないですか、
はいはいはいはい、
割とこう特にあの、ま、あの楽天とかヤフーと比べて、うん、アマゾンってそこ あの早いと思うんですよね、うんうん、市場の変わり方っていうのが、
うんうんうん、
なんで例えば進めてたあの参入すると決めて進めてたけど、うんうん、実際やっていく中で、うん、あ、これちょっと市場が変わったなとか、
うん、
いや、このセラーが入ってきたからちょっとやめようかなとかで、あの結局やらないことって結構あって、
あ、なるほど、
はい、だから結構進めていく中でその、うん、実際にあの商品ローンチまで行くのって大体 20% とか 30% ぐらいだと思うんです。
あ、例えばじゃあ10個あるうちの、あ、10個こうリサーチしてこれやりたいなっていうのをピックアップしたから、はい、そのうちのもう2つぐらいしかこうスタートしないっていう感じですか、
はい、結局なんかやっていく中でいろんな問題が出てきたりとかっていうのがあるんで、実際
は
そういう感じでこう、そうですね、発売は大体そのぐらいですね。
じゃあ今日その10個のうち2個こうなんだろう、その決まったとしてしたらもう1ヶ月から1ヶ月半にはもうアマゾンのページに乗っかっちゃう感じなんですか、
そうですね、できるだけスピード重視で、だからもう、
早いですね、そう。それが OEM で作っちゃうわけでしょ。
そうです、あのだから結構その、うん、なんだろう、まあいろいろ考えて、うん、もう最高のものを作って考えたら多分もっとかかると思うんですけど、うん、うちはそのやっていきながら改良していくっていう、
なるほど、
方式なので、
はいはいはいはい、
最初はまあまあとりあえず ある程度の状態でもスタートしちゃって、
まあまあの体裁が整えばいいかなみたいな、
はい、
うーん、
では、まあ、ある程度こうページが育って水温も上がって、うん、高く ある程度売りたい価格で売れるようになってきたら、そこからこう改良を進めていくっていうパターンがかなり多いかなですね。
うーん、なるほど、
はい、
うーん、でもやっぱ1ヶ月から1ヶ月半でこうスタートさせるってやっぱスピード感ありますね。
そうですね、そこ特にアマゾンはそこを意識しないと、なんか知らん、もうあっという間にこう強いセラーが入ってくるというか、はいはい、結構イストリゲームに近い感覚なんです。
確かにね、
はい、
確かに確かに、そうすると石山さんって年間どのぐらいこう新商品っていうか、リリースする感じなんですか。そういってそういう感じで
商品は、大体そうですね、なんかそのノリとかもあるんですけど、うんうん、ちょっとこうアマゾン拡大しようかなみたいな時の年とかはでも20とか行く時もありますし、ある程度抑えてる年とかはもう5とかで回すみたいな感じで、はい、
でもめちゃくちゃ効率いいですもんね、その20とかだったらね。
そうですね、そのある程度少数制でこうやるんで、
うんうんうん、
効率はいいですね。
画像加工とかももうじゃあ進め、なんだろう、売りながらこう変えていく感じなんですか。そうすると、
あ、画像とかも、はい、変える場合もありますね。ある程度その例えば商品改良した部分とかがあれば、そこのはもちろん変えなきゃいけないので、
はいはい
はい、
なるほど。その 1回 の, そのサンプル取り寄せするときってどのぐらいやるんですか。どのぐらいの件数っていうか、例えば1個のその商品立ち上げるときに。
ああ、なるほどですね、うん。あ、それは結構商品によって、例えばある商品は、うん、3箇所しか工場が見つからない場合もありますし。
そういうこともあるのか。
はい、はいはい、ありますし、例えば30箇所見つかる。はいはい、30だとさすがに多いから、その中である程度工場の規模だったりとか、
現
場でのこう制約件数とか、はいはい、まあ実際そこってもうアリババって操作できちゃうんで、はい、完全にはこう参考にはならないんですけど、ある程度、はいはい、ある程度のところでまあ大体10から20ぐらいは入れたりはしますね、サンプルは。
はい、なるほどなるほど、まあ、iPhone ケースって言ったらね、もうものすごい工場いっぱいあるだろうけども。
そうですよね。そうですよね、
ねえ、
はい、
でも分かんないけど、なんかちょっと違うニッチな商品だったらね、本当に一個にこの工場見つかればいいかなみたいな感じでしょうね、
っていうのもあると思います。まあまだ見つけられてないだけなのかもしれないです。
はいはいはい
はい、でもある程度その見てる中だと、少ないところだとやっぱ3箇所ぐらいから入れて、その中から選んで進めるみたいなパターンもありますね。
あ、なるほどなるほど、
はい。
そのアリババでじゃあその見つけた工場で次にその、はい、まあ、サンプル取り寄せてで、はい、まあ、いよいよ売ってき始めて、順調に今度回り出した後に、はい、次その後に工場直接工場見学に行くとかっていう、そういう流れなんですか。
そうですね、まあ、全部が全部の工場に行くわけではないですけど、割とこう主力商品というか、まあ、割とこうある程度、はい、大きなこう、まあ、利益が見込めて安定した規定の商品を作れた工場であれば、やっぱ関係構築していった方がやっぱ良かったりするんで、そういう場合はそのまとめてこう例えば展示会とかのタイミングで、
あ、なるほどなるほど、はいはいはいはい、
講習とか新鮮であればそのまま香港の展示会のついでに行ったりとかっていう程度ですけど、ね、はい
はいはい、あ、なるほどなるほど、はい、まあ行ったら行ったでね、工場の担当もすごい喜ぶだろうし。
そうですね、やっぱ顔合わせるとやっぱこう、うん、全然違うんで、
お前が日本のこの商品売ってるやつかみたいな。
そうですね、
もう完璧完璧ですね、そこで。
そうです、はい、
でそこで会った後に何かこういいことがあったっていうのは何か事例あります？
ああ工場に行って、
工場に行ってこれよかった、行った時に何かこういう工場から、
まあ、でもよくあることとしたら、うん、まあ結構工場とかに行くと実際そのまあ何だろう、うち以外の商品ももちろん作ってるわけで、例えばその大手の割とこう有名なブランドとかのパッケージが床に落ちてたりする、
ありますよね、あるある、
ここもやってたんだみたいな、あじゃあここは安心できるなとか、
それはありますね、
はいはい、あるある、そういうのはありますね、うんうん、あとはまあ、実際その顔を合わせてそこでこうスカイプとかの連絡先とか交換するんで、うん、その例えば最新の新商品情報とかを常に使えるようになったりとか、あとはその例えば代行業者とかパートナーを通して、まあ、基本的には発注してるんですけど、うん、まあやっぱそこってこう価格を抜かれることってまあ大いにあり得るじゃないですか、そこをまあさせないためにこう商品の売買が変わったりとかした時には、うん、まあ、常に連絡くださいねみたいな、
なるほどなるほど、
そういったことを、はい、直接こっちがそこを
値段のコントロールができるようにね、
はい、コントロールするっていう意味もあるんで、
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。